はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、2019年12月21日土曜日、漫画軍始まります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。はい、さあ、漫画軍ね。
はい。
もう月に1回ですもんね。
そうやね。
最初の頃、マジ、狂うほどやってましたよね。
あれ、俺ちょっともう覚えてないけど、
うん、
大変やったかな、やっぱ。
いやー、続けることはもう不可能やね。
ああ、あれを、あのペースで。
いや、だって、あれすごかったじゃないですか。
まあ、でも、確かあれ、2本撮りしてたよな、2時間撮って。
ああ、そうやったっけ。
うん。だから多分、2週間に1作品とかやったと思うわ。
ああ、そうか。
うん。
え、それを1週間に半分上げて、
うん、
残りの半分もう1週間に上げるみたいな。
そうやったはず。
あ、そうかそうか。
うん、
まあじゃあそんなでもないか。
うん、まあでも2週間、
まあ月2本、
うん、いやなかなか大変やな。
まあそうやね。
うん、
あの頃結構長い作品も多かったしね。
まあまあまあ、そうやな、大の大冒険とかもあったし。
うん、そうやね。
さ、アームズとかもまあまあ長かったしな。
あ、そうやな。
うん、
はい、まあ、そういう感じでいろいろやってきて、これが、今年最後のマンワグンですね。
そうです、マンワグンね、コーナーとしては、う
ん、で、まあ、次回の月末か年末で、
うん、
まあ、雑ワグンやって、まあ、今年は終わりということですけれども。
そう、ラスト2回やね、今年
ね。
うん、
いや、もう本格的に寒くなってきて、みんなもう何してはるんやろって感じですけど。
あ、
まあ、僕はもう毎日、
うん、
あのアマゾンプライムのクリミナルマインドで、
あ、
精神的に追い詰められて、
うん、
で、あのデスストランディングというゲームで癒されるっていうを繰り返す毎日ですね。
お仕事もちゃんとしつつ。
あ、もちろんですよ。
あ、
お仕事はやってますよ。
あれ、お前忘年会とかは？
忘年会、まあ、その、あ、やったのもありますね。
ああ、あんねんね、うん、仕事の友達とか。
そう、
まあ、
そうですね。
うん。
なんかちらほら。
なんか俺もこの前忘年会やって、
うんうん。
あの、多分半年ぐらい前に言ったと思うねんけど、あの、掛け持ちしてる、
うん。
もう一個の方の職場の忘年会。
うん、ああ、はいはいはいはい。
これ、あの、俺がメインで働いてる人が、もしこれ聞いとったら、まあ、掛け持ちしてること黙っといてほしいねんけど。内緒でやってるからな。
うんうん。
まあ、その掛け持ち、2ヶ月に1回しか働いてへんねんけどな、その掛け持ちの方は。
ああ、うん、うん。
で、そっちの方の忘年会があって。
うん。
で、前も言ったやん、あの、北野さんっていうおっちゃんが、
はいはいはい。
めっちゃ酔っ払ってて、
うん。
で、みんなが、北野さん大丈夫っすかってみんなが言っとったら、北野さんがボソッと、
うん、
大丈夫だって言ったのがめっちゃおもろかったって言って。
あ、そうか。
そうそう、
力なき志村スタイルね。
そうそうそうそう、一人でなんか自分に言い聞かせるように大丈夫だって言ってそれがめちゃくちゃおもろかったっていうのがあってんけど、今回もちょっと北野さんおもろくて。
マジっすか。
なんかな、今回事務所の2階で忘年会やって、
うん、うん、
で、あのな、そこの忘年会すごくて、
うん、
いつも夏と冬2回そういう飲み会あんねんけど、
うんうん、
まずこの場所に、部屋に行ったら、
うん、
なんかお土産がいっぱい詰まってる紙袋みたいの渡されねんな。
へえ。
1人ずつ、
はいはいはい、
で、はい、君これなって言ってもらって、うん、で、まあご飯とかいっぱいあって、
うん、
で、まあ食べて、
はい、
で、まあある程度1時間2時間ぐらい経ったら、まあ、北野さんっていうのは、まあ、一番一応社長の次に偉い人で、
はいはいはい、
まあ、実質運営に関してはもうトップの人やね。で、まあ、その次に、まあ、北さんっていうおっちゃんもんねんな、
うんうん、
まあ、40ぐらいかな。北野さんは60ぐらいだと思うねんけど、はいはい、
お、
で、まあ、その北さんっていう人もなんかそういう飲み会 の、 その盛り上げるためのなんかいろいろギミックを考えてくれてて、
うん、はいはいはい、
で、なんか発泡スチロールのボールみたいなのを全員に北さんがこう配っていって、箱からみんな引いていってって言って、
うん、
で、まあ取って、で、こうパカって開くね、
う
割って、そしたら中に紙入ってて、そこにあの数字が書いてあるねんな。
おお、面白いな。
で、じゃあ今から数字読んだ人から前来て、
うん、
あのプレゼント渡していきますって言って、で、あ、僕2番ですって言って、で行って北さんが、うん、あの荷物あのプレゼントもらって、で、うん、ありがとうございますって言って、
うん、
でこのな紙に2って書いてある下に、うん、アルファベットも書いてあるね。
おうほうほう。
でこのアルファベットは、じゃあ今から社長賞の阿弥陀くじやりますって言って、
あ、さらにね、
そうで壁に阿弥陀が書いてあって、
うん、
でアルファベット順に呼ばれたやつが好きなところにこう名前書いていくと。
はいはいはいはい。
でまあ俺、あ、じゃあここですって言って、うん、でまあ全員名前書いて、うん、で阿弥陀をこうみんなしていくねやんか、
うんうん、
でそれ、ね、社長賞が一つで、これが1万やね、
うん、おお。
で、部長賞が2つやったっけな、これが5000円、はいはい、
うんうんうん、
であと課長賞が3つで3000円ずつ、
うん、
で残りが社員賞って言って1000円ずつ入ってんね。
ああいいですね。
で、まあ、あのみんないる、わ、俺何々やった何々やったとか言ってて、
うん、
でなんか次じゃあ北さんが引く
っていう、はいはい、
まあそういろいろ考えてくれてた北さんが引くって言って、うんうん、そしたら北野さんが横で北さんに、うん、北くん君今まで一回も当たったことないやろみたいなこと言ってて、
うん、
で北さんもいやまあまあまあまあみたいなこと言ってて、で他の社員とかも、うん、北さん当たったことあります、今まで、いや当たったことあったでしょって言って、そしたら北さんが、うん、あ、まあ実は部長賞2回当たったことあんねんって言ったら、横で北野さんが、うん、なあお前当たったことあんねんやないかこの泥棒って言って、
いや意味わかんない、
泥棒ではないし、
うん、
そのなんちゅうかな、その年齢の人たちが、うん、平気で人のことを泥棒呼ばわりする感覚っていうのがすっとやっぱ口からは出てけえへんなと思って、俺。
確かにな、
うん、
もうなんか瞬時に頭の中でぐるぐるぐるってなったんでしょうね、
うん、2回も当たってないと思ってたやつが2回も当たってる、うん、この泥棒泥棒じゃないしくじ引きで当たっただけやから。
でも確かに年配の人って泥棒って言葉使い慣れてる感じありますよね。
そう、なんかな、そんな感じあるよな、
う
ん、
まあ、泥棒猫っていう言葉があったりね、う
ん、やっぱ若いやつって泥棒とかあんまスッと言わん感じすんねん、うん、俺
泥棒は言わないね、
うん、
確かにな、
泥棒じゃない人に言ってるしな、
うん、泥棒じゃないからねだから泥棒っていうのがやっぱ悪いことやっていうことがね、
ちょっとあの可愛らしい、
うん、
感じもあったりもするよね、泥棒って。なんか
まあなんか昔は泥棒も多かったんじゃない、
うん、コミカルなニュアンスはちょっとあるかも
まあそうやな、確かに、
ほっかむりしてて、
はいはいはい、
唐草模様の風呂敷背中にしょって、
まあそうやね、
うん、
そういうイメージやもんね、
うん、
もう今の泥棒なんてもうガチやで
そうやな、
うん、
窓をバーナーで焼き切って、
いやそうよ
手突っ込んで開けてみたいな、
ありましたよね最近もそういう事件がね、
うん、
まあそれも多分いろいろなその推理小説のせいでしょう。
ああまあね、うん、
それで勉強してね、
うん、だからその泥棒って言ったのを誰も気に留めてへん状況もおもろかったしない
やまあ気には留めへんやろ別に
俺急いで携帯出してメモったしな
まあまあそういうラジオとかあればねやっぱアンテナがこう変わりますからね、う
ん、忘れたくないと思ってでもまあ俺その阿弥陀くじで1000円社員賞で1000円当たってんけど、
はいはいはい、
実はまだありますって言って、
おう、
社員賞の人たち全員封筒を開けてくださいって言って、
ほう、
パッて開けたら俺中に3000円分のユニクロの金券入ってて、
うん、めっちゃいいやん、
うん、でまあ今の時点で入室時にお土産もらってるやん、紙袋に入った、
はいはいはいはい、
で次その数字で当たったお土産もらったよ、
うん、
でその次にお金もらったよ、
うん、
で、じゃあ、次は、社長から皆さんにお給料渡しますって言って給料を渡すねんけど給料全員にちょっと寸志つけてくれんねやんか、
うえー、
で、さらに帰るときにまた、はい、じゃあ皆さんこれ紙袋一個一個持って行ってねって言って。
また
陸路おじさんのワンホールのチーズケーキと、なんか551の豚まんついてるやつもらって。
マジで？
めちゃくちゃ物くれんねん、あそこの飲み会行ったら。
大盤振る舞いやね。
いや、そうやね。
で、まぁ、あ、ちょっとあれですけど、感動薄れちゃうよね、一個ずつの。
そうやな。まあまあ、めっちゃもらえるからな。
いや、だって、例えば、うん、ほんまにそのパーティー楽しく飲んで、
うん、
帰り際に陸路おじさんのチーズケーキもらうだけでも、
うん、
まあ大盤振る舞いやなって思うじゃないですか、
うんうん、
それがもうなんか 俺もちょっとこうおかしくなってて、
うん、
あーって思っちゃいましたもんね。
最後の陸路おじさんやろ。
うん、あんま大したことないなって思っちゃったもんね。そうそうそ
う、パンパンで帰ったわ家に。
いや、すごいな。
うん。まあ、ちっちゃいな。ほんま、10人ぐらいのアットホームなとこやね。
あー、なるほどね。
そう。
もうじゃあ、パート使おうぜ、みたいな。
そう。まあ、でも、こんなに、みんなにあげとったらな。うん、
いや、興味珍しいですね。
そうそう。会社的自殺やからな。
でも、タイガさんは、うん、2ヶ月に1回じゃないですか。
うん。
で、他の従業員さんも結構そういう人多いんですか？
いや、全然、俺だけやで、そんなん。
あ、そうなんや。
そうやね。
なんかね、あんまり会えへんから、
うん、
まあ、そういうこうおもてなしみたいな感じなんかなと思ったんですけど。
じゃないじゃない。
あ、ちゃうんや。
そう。だからちょっと俺はいつも申し訳ないね。
まあね。
うん。
まあでもありがたく頂戴しときましょう。
そうそう。うん、あんまりな、うん、ちょっと2ヶ月だけやのにすいませんとか言うのも逆にちょっとなんか、
いやそうよ。
変な感じになるから。
ね。
うん。
でまあ年に1回ね、そういう。うん、大盤振る舞いしてもらいつつね。
そうそう。年に2回だ。
2回か。
ああ。
で、北野さんから面白ワードを出
して。そうそうそう、そうやね。注目やねんな、いつも。なんか言ってくれるから。
大丈夫だ。
そう。と、泥棒な。両方なんかちょっと時代感じるから好きやねんな。
そうやね。
うん。
まあね、リスナーの皆さんも次回の北野さんにご期待ください。
また報告します。次、夏あるから。
あ、そうですよね。
うん、
はい。さあ、ということで今日は漫画群でございますが、
はい。
お題となる漫画は何ですか？
はい。今日は石塚真一先生の、
はい。
ブルージャイアントです。
はい。
はい。
これはね、N の S さんからのリクエストで、
はい。
はい、やってますけどね。
うん。
まあ、N の S さんは実は僕を担当してくれてる美容師さんなんですよね。
うんうん。
これで、まあ、すごく仲良くさせていただいてて、
うん、
でちょうどねその美容室ができた年もう1年経ってない時に僕がたまたま見つけて、
うん、
で通い出してもう今年で3年目かな。
ああ、もうどこにも浮気せずずっとそこ行ってんねや。
いや、もうそうなんすよ。
あ、
なんかもう男3人でやってるみたいな、
うーん、
感じで、まあ、今僕もともと住んでた下北沢のエリアから、
うん、
まあ、割と離れた荒川区っていうところに住んでるんですけど、
はいはい、川区ね、
川区ね、いや、うん、言わんわそんな
そうそうねごめんごめん、つぶってもうた
まあ住んでるんですけど、
うん、
まあ、やっぱこう貧乏しながらね、
うん、
まあ、辛い、まあ、こう日々をね過ごしたような場所に、
うんうん、
まあ、なんかこう月に1回ぐらい行きたいなっていうことで、
うん、
まあ、その周辺で美容室探して、
うん、
で、まあ、そこを見つけて通ってるんですけどね。
え、お前ちゃんと月1回行ってんねや。
行ってます、行ってます。
偉いよね。みんなでも普通そんなもんかな。
いや、そんなもんですよ。普通男のね、まあ、ショートカットやったら1ヶ月で結構伸びるし。
そうか。
でも俺
そうやね、俺とかほんまに半年に1回とか。
あ、そんなに。なん
長かったらほんまに10ヶ月いかん時とかもあったで。
あ、そうなんや。
うん。
いや、僕は結構まめに行きますね。
ああ、さあな、短かったらやっぱ気になるよな。伸びに敏感になるよな。
うん。うん。で、まあね、リクエストしてくれたからもうすぐやりますよみたいな話をして。
うんうん。
で、ただちょっとブルージャイアント人気やし新しいから高いんですよみたいな話したら。
うん。
あ、裏にありますよって言われて。
うん。
で、まあ、前も説明しましたけどね。
あ、お前そっから。
そうそう。
ああ、そういうことか。
そうなんですよ。それでね、
うん、
うわ、そんなありがたいことないけどって思いつつ、
うん、
やっぱN の S さんが僕の担当なんですけど、
う
僕の担当じゃない人のブルージャイアントやったんですよ。
ああ、はあはあはあ。
でもその人ちょっとこだわり強い感じやし、
うん、
まあ、すごい優しくて面白い人なんですけど、
うん、
まあ、なんかすごいこう、まあ、物とか大事にしそうやなみたいな、
うんうん、
でブルージャイアントって結構熱い作品やろうし、
ああもうカレー食いながらは読まない、
そうそうそういうの無理かな、あ、まあせえへんけど俺はまあでもカレー食いながら、
うん、
読める漫画でもないし、
うん、
まあ、ちょっと傷とかつけちゃったらどうしようとかちょっといろいろ考えながらね、
うん、
持ってきてくれるのを待ってたんですよね、
うんうん、
こんなのもなんかめちゃくちゃでかいズルズルのナイキのビニール袋に入ったブルージャイアント持ってきてくれて、
ああ、
でそこでまあちょっと安心しつつ、
安心やなそれは、
で家帰った後、うん、さあ読もうと思ってあの袋から出そうと思ったら、
うん、
袋にあの 使った後の、
うん、
あの髪の毛染める時とかに使う美容師さんの手袋あるじゃないですか、う
ん、めっちゃ汚いやつやん
そうそうそうそうあれとかが2つぐらいバーンって入ってて
扱い特に扱いひどいな
これは安心して読めるなと思って、
あ、うん、ほんまやな、
まあ、読ませていただきましたね。
カレー食いながら何でも何でもいけるな。
いや何でもいける感じですね、うん、
風呂場でもいけるな。
いや風呂場はまあでも確かにね
バキバキになるけど、
うん、確かに。でもあの美容師さんのね手袋も濡れてるやろしね。まあそんなこんなで僕は借りれましたけど。
そうか、まあ俺とのなちぎりを放棄して、うん、借りたわけやんな。
えでもまあ一応漫画喫茶行きましたからね。
じゃそういうことそういうことじゃないねん。
そこで一回
俺は夜勤明けで行ってきたよ。もう時間ないから。
あそうなんや。
そうもう夜勤明け途中で寝ながら読もうみたいな感じで。
はいはいはい、
もう夜勤明けてもそのまま満喫行って、やっぱ満喫って好きやわ。
あの秘密基地な感じね。
そうやっぱり好きやわ俺満喫は。
いやまあでも大阪の満喫はやっぱ質が高いしな。
ああ
うんやっぱり
そうやな。俺どこ俺天禄の満喫行ったかな。
あ、はいはいはい、あえなんていう満喫ですか。
あの快活クラブ。
ああなんか場所によってはね結構いろんなものがあって、
う
ん、
そうそうそう俺行ったとこもダーツとカラオケ。
ああはいはいはい。
でまあ朝食食い放題やね。
ああ言ってましたね。なんか
パンとポテト。
はいはいはい、ま、なんか京都の快活クラブビリヤードとかもありましたよ。
ああ場所によってはな。
うん、
あと場所によってはもう完全にあの部屋、
うん、
密室みたいな美容師社室みたいな密室の部屋があるとこもあるみたいやし。
まあそうやね。
うん、
うん、まあねもうちょっとこう風通しいい感じにしてくれたらな。
ああひろきはそっち派やからな。
そうなんすよ。
カフェ的な感じ。
そうそうそうそうカフェ的なね。
あ
景色も良くてね。
うん
秋葉原ぐらいに誰か作ってくれへんかな。
ああバラね。
いやいや言わんねもうちょっとひねってくれ
言わんのバラって。
え言わへんねん。
あほんま
バラって豚バラやん。
おめえバラから来たんかって
ヤンキーおらんし秋葉原。
あそうなんや
お主バラ出身ですな
生顎に一発入れて膝から崩れ落ちさせたってええねんな。
いやいやだからその物騒なことがないとこなんですよ。
カコンって言って
さあやりましょうか
はい
はい。いやこのブルージャイアント僕ね1回28ぐらいの時に、
うん、
まあそれこそこう出始めぐらいかな多分、
うん、
読んだことがあったんですよね
全部。
いやいや
今その時のあれか。
そうそう改めて思い返したら、
うん、
3巻ぐらいまでしか読んでなくて、
うんうん、
あここまでしか読んでなかったやなって思いつつ、まあ、僕今回読んで、まあ、正直僕めちゃくちゃ面白くて、
うん、
ですごい好きな作品やなって思ったんですけど、
うん、
当時はあんまり正直印象に残らなくて、
うん、
で結構好きな人もいっぱいいる中でなんでそんなあの没頭しなかったんだろうみたいな、
うん、
もう今回ほんま一息で読んだみたいな。
まあ、でも確かにもう読み始めたら一息やったわ。
ですよね、
うん、
感じだから俺なんでなんかなって考えたら、
うん、
まあ、正直多分ね直視できない時期やったんですよ。
あー、まっすぐなやつ
を、そう、ちょっとやっぱ、まあ、関西でお芝居ずっとしてて、
うん、
で劇団解散して、
うん、
で、まあ、一人で上京してこう、まあ、東京で何かしようって思いつつも、
うん、
まあ、先立つものが必要ですからね、
うん、
もう毎日アルバイトしますけど、
うん、あ、もうその時は東京に行こうみたいなのは思ってたんや。
思ってたんですよ。
あ、
で毎日アルバイトするけど多分ね、それこそこの宮本大みたいな主人公のね、
うん、
人やったらもう多分1ヶ月か2ヶ月ぐらいで金貯めますよね。
うん、
もうバイトめちゃくちゃしてね。
まあもう行動力がな、
そうそうそう、
決めたらすごいからな、
うん、うん、でも当時の僕はまあ今までの生活がもうむちゃくちゃすぎて、
うん、
もう毎日稽古して毎日バイト行って、
うん、
でお芝居してももうお金払ってやってましたからね、
うん、
劇場代とか、
うん、
もうそれがしんどすぎて新しく何かするなんて無理みたいな、
うん、
ちょっと精神状態でバイトしかしてへんのにもう月10万も稼いでないみたいな、
うん、
でも実家暮らしみたいな、
うん、
もう一番そのダメな時期やったから。
あ、その時実家に帰ってたんや。
そうなんですよ。
あ、
でもなんかやっぱ大学で京都出てそっからずっと京都にいるから、
うん、
大阪が実家やけど、
うん、
大阪で遊んだ記憶ある街もそんなないし、
うーん、
友達もおらんからもう毎日わざわざ片道1時間ぐらいかけて京都までバイトしに行ってましたもんね。
それ何がどっちがええんか分かれへんな。京都で一人暮らししてた方が良かったんかもな。
まあね、
うん、
でも多分正直ちょっとその時期はもう燃え尽き症候群ですか。
あ、
もうそんな感じになってて、
うーん、
まあ、だからこのブルージャイアントを直視できる心の余裕がなかったんですよね。
うーん、
うん、まあ、だから今回改めて読んでみてほんま良かったな。
うーん、
すごい奮い立ちましたね。
さあ、
は
ん
は
ん、
ということで、
はい、ん、
まあ、ざっくりあらすじの方紹介していきましょうかね。
はい
はい、ブルージャイアントは石塚真一先生による日本の漫画です。ジャズを題材とした作品でビッグコミックにて2013年から2016年まで連載されました。舞台は仙台、主人公はバスケ部に所属する高校生宮本大。中学生の時友人に連れられて見に行ったジャズの生演奏に心を打たれ、その後たった一人がむしゃらにテナーサックスの練習を始める。楽譜は読めず、スタンダードナンバーも知らないにもかかわらず、雨の日も猛暑の日も初めてのステージで客に怒鳴られても世界一のジャズプレイヤーになるという夢を信じて毎日サックスを吹き続ける大。ものすごくめちゃくちゃな演奏でも人を引きつける力が大の音にはあった。その後上京し、東京のジャズバーで出会ったピアニスト澤部、同郷でドラム初心者の玉田とバンドジャスを結成し激しく成長していく大。熱く激しくどこかノスタルジックな青春ジャズストーリーでございます。
はい、
はい、
まあほんまにまっすぐで、
うん、
熱いやつやったよな大は。
そう、いやまっすぐで熱い。
あ、いやほんま俺には全くないところやから、うん、それ
まあ対極的なね、
対極、まあ正直俺はね共感は全然できへんかったな。ただまあ漫画の勢いはすごかったけどな、やっぱり。いや、ほんまに一気に読んだし。
いや、そうですね。そうやな、勢いやな。
うん。
だって実際、まあ音楽の漫画ですからね。まあ、音聞こえてこないわけじゃないですか、結局。
まあ、後書きでも結構自虐的に言うてたよな、作者。
あ、確かにね。
うん。
でもやっぱりこの、まあ、この漫画がずっと言ってるこうジャズは大人のムーディーなものじゃなくて、
うん、
激しくて熱いもんだみたいな、
うんうん、
でずっと言ってますけど、やっぱその激しさ、
うん、
みたいなのがその、まあ、演奏してるシーン以外にも、
うん、
すごいこうガシガシ伝わってくる感じでしたね。
まあね、なかなか、まあ、 憧れではあるんよな、ああいうのって。
あ、まっすぐ、
まっすぐに、あの他の邪念なしに、
うん、はいはいはい、
それだけに行くって。
まあそうや
ん
な。
俺ってほんまそういうタイプじゃないから。
いやでもここまでまっすぐは珍しいですよ、漫画でも。
まあまあな、
普通これ10巻あったらね、
うん、
そういう邪念的な部分って出てくるじゃないですか、
うん、
まあ、例えばもう一番ベタな話で言うと、あの恋愛とかね、
はいはいはい、
まあ、その練習に身が入らないとか、
あ、
ま
あ、
ちょっと思ったんですよ。なんかその高校生編で、
うん、
まあ、あの水泳部の背の高い女の子がいて、
うんうんうん、
あ、これちょっと恋愛始まるなみたいな、
うん、
で恋愛始まるといえばちょっとこう練習に身が入らんくて、
はいはい、毎日せんずりこくんかなみたいな。
いや、まあそうやね、
あ、
妄想でせんずりこくんかなってね。思うじゃないですか。
あ、
サックスの練習してるあの激しい描写でせんずりこくんかなとか。
水泳着盗んだりとかな。
さあするな、
忍び込んで、
あの女の子の水泳着を見つけて忍び込んで、
う
ん、
そう
でそれを両手に持って、
うん、
一言言うんすよね、
うん、
ジャズってんなって。
で何してんのってパッて見られた時に慌ててサックスの穴のところで隠すね。
でも残念ながらそんな漫画ではないんですよね。
そうやね、そういうのなかったな。
でも確かにブルージャイアントの薄い本がもしあったとしたら、
うん、
絶対そういう展開ですよね。
そうそう、ブルーはあの水着の色やからな。うん、で背の大きい女の子やろ、まさにブルージャイアントや。
タイガーさんのそのエロの井戸すごいっすね。マジ枯れることないっすね。
エロの井戸。
エロの井戸、
そうやな、ずっと並々に水張ってるわ。
ほんまやね。
うん、
もうパツンパツンですよね。
そうそうそう。
井戸ってそういうもんじゃないからな。
手で組めるからな。
表面張力で。
そう。手で救えるぐらい並々に井戸、水溢れてるから。
ま、ピンクの水なんですよね、なんか。
ああ、そうやな。光ってね、夜にぼやっと。
あの、そこになんか岩塩とかがあってね。
ああ。
岩塩何の話してんねん。
それ、カラクリサーカスやろ。
え、アクアウィタへ。
そうそう、あれピンク色に光るからな。
あ、そう言ってたっけ。
うん、
あ、覚えてないな。まあでもその、僕の友達に、
うん、
ストリートでこうダンスとかできる、
うん、
パフォーマンスをするなんか資格を持ってるやつがいるんですよね、
うん、え、資格いんの。
いや、あれ実はいるんですよ。
へえ。
あの、例えば、
うん、
上野公園とか、
うん、
そういうこう路上パフォーマンスをこうやってる場所ってあるじゃないですか、
うんうん、
そういうとこってあの資格がいるらしくて。
それ届け出じゃなくて許可じゃなくて。い
や、なんか資格、
調理師免許みたいな、
あ、場所であるんですって。
へえ。
ライセンスみたいな、
うん、
で大阪やったらあの海遊館かな。
ああ、前でいつも手品とかやってるよ、大道芸とか。あ、
そうそう、パントマイムとかね、
うんうん、
そういうの多分資格がいるらしくてね。
ああ、
でまあそいつはまあいろんなパフォーマンスしてすごいやつなんですけど、
うん、
まあ、そいつはもともとは結構ダンス一本でやってて、
うん、
でダンスの先生とかもやってたんですよね、
うん、
でそいつがあの、まあ、よく言ってたのは、
うん、
あのダンスってなみたいな、上手いやつはやめていくねみたいな、
うん、
言ってて、
うん、
なんでなんて、上手いやつは残っていくやろっていう話したら、
うん、
いやちゃうねん、上手いやつはだいたい陽キャラで、
うん、
みんなの人気もんやと、
うん、
でまあそいつは自分のことずっと陰キャラって言ってるんですけど、
あ、
まあ、それをちょっと笑いにしてるやつなんですけど、
うん
うん、まあ、今となってはねめちゃくちゃかっこいいんですけどね、
うん、
でそいつがだいたいあの中学とかな高校とかでなあの恋愛してまうねんみたいな、
うん、
それでやめていくねっていう話もね聞いたことがあるから、
はいはいはいはい、
まあ、この宮本大もなんかそういうところがあるんじゃないかなとか思ったりしたんですけど、全然なかったですね。
ああ、うん、それることなく、まあでもいいんやったわけよな。でも
まあそうやな、
うん、まあそこら辺結構まあ不器用な感じやったもんな、うん、
まあね、
うん、
まあ底抜けに根垢やけど、
うん、
そやな、確かに陽の人はちょっとこう途中でちょっと出てきましたけど悪ぶりますもんね。
うんうんうん、
うん、
そうやそうやな。なんか途中でさめちゃくちゃ陽やった、うん、同級生がドラマーになるやん。
あ、玉田ね。
あの展開どう？
俺
ちょっと引っかかりはするんやけどな、こう。
まあね。まあしかもドラムで、しかも1年以内で。
そう。
あの二人と合わせれるっていうのがね。まあでも僕は割とそういうの嫌いじゃないんだよな。
あの展開の意図は何なんやろな。
まあでも。
何が狙いなんやろ、あの展開の。
だ狙いというか、一個思ったのは、
うん。
なんか人間的にちょっと大と似てる感じあるじゃないですか。まあ、割とズケズケ言うし、うん、明るいし、
うん、
すごい努力もするし。
でも努力するっていうのは後付けの設定よな、こう。それまでずっと出てきたけど、
うんうん、
あのドラマのやつ、努力家っていう面はずっとしなかったやん。
あー、まあでも映ってないだけですげえサッカー頑張ってたんじゃないですか。
そう。
それで大学で、
まあまあ、結果的にまあドラム頑張ってる姿を見たら結果的にまあサッカーも頑張ってたんやろうなって思えるけど、
まあドラム始めたもね、うん、大学のサークルでこうフットサルかなんか入って、
うん、
でもっとサッカーやりたいのに、
まあ、うん、
みんななんかちょっともう疲れたし交代とか、
うんうん、
飯食いに行こうぜみたいな感じで、
うん、
なんか全然熱くねえなみたいな感じでドラム始めてますからね、
うん
うん、じゃあまあで僕が言いたいのは、
うん、
玉田の方が、
うん、
いわゆる主人公キャラやと思うんですよね。
まあそうそう、でもそれはそうやな、素人のやつが上手くなっていく過程みたいな、
うん、
そうそうそう、うん、うん、
だ多分その宮本大主人公が、
うん、
まあ、高校の時にこう、まあ、サックス始めて、
うん、
で、まあ、3年間でめちゃくちゃ上達してるし自分の世界観もはっきり持ってるみたいな、
うん、
ので、まあ、ちょっとこう、まあ、バケモンキャラになっていったし、
うん、
まあ、ブルージャイアントっていう漫画自体も多分、まあ、今ドイツ編とかやってますけど、
うん、
まあ、ずっと宮本大はバケモンなんでしょうね。
まあ天才主人公やな。
そうそうそう、
うん、
だから、まあ、大とちょっとこう、まあ、雰囲気も似てるけど、
うん、
まあ、一般人がすげえ努力してるみたいなキャラをやっぱり入れたかったんじゃないですかね。その編集の意図としては。
そうか、
うん、僕はだからあのキャラが入ったことですごい推進力生まれたなって思いますけどね、
うん、ああほんま、
うん、
俺はずっと引っかかったまま終わったな。
あ、そう、
なんか誰を見したいのかブレてる感じしたわ。
ああ、なるほどね。
うん、
でもなんか結局そのなんやろな、漫画的なストーリー運びで言えば、
うん、
宮本大自体はそんなにスポット当たってない感じにどんどんなっていきましたよね。
そらそうちゃう。
だってほっといてもすごいね、もう。
そうそうそうそうそう。
そうだからその澤部の目を通した大を描いたり、
うん、
その玉田の目を通した大を描いたり、
うん、
で漫画のその構成自体も一巻一巻最後の方のページで、
うん、
その回想のインタビューみたいなのがあるじゃないですか。
はいはいはい、あれ面白いやり方やったよな。
ね、
うん、ちょっと先の部分とかも言うんよな。
そうそうそう、
うん、
でも世界的なね、
うん、
サックスプレイヤーになって、
うん、
もう常に独走し続けてるあの大君の、
うん、
まあ、高校の時の先生ですとかね、
うんうん、
だから結局その誰かの目を通して宮本大をこう見せていくっていう多分漫画なんじゃないかなと思って、だからまあすごく必要なキャラクターなのかなって思ったんですけどね。
そうか、
うん、な結構普通はね主人公目線じゃないですか、
うんうんうんうん、
主人公が誰かに影響を受けて変わっていくみたいな、
うんうん、
だけどこれはもう主人公が影響を与えまくっていった人たちの変化。
まあ確かにそうやな、他の周りにおるや人たち全員主人公からの影響を受けて何か心境の変化とかが変わっていった人たちばっかりやもんな。
そうですよね、
うん、
でもあのこの人がね前書いてたガクっていう漫画も、
うん、
割とそういうとこ似てるなって思って。
ああそうなんや、
うん、主人公自身はもう割とこういうバケモンなんですよね、
うんうんうん、
もうとにかく山を愛してみたいな、
うんうん、
でもすごい世界中の山も登っててみたいな、
うん、
ですごいこう胸に響くことを説教臭くなくズドンって言うみたいな、
うんうん、
だから心情描写は主人公にはあんまりないみたいな、
うん、
こうスタイルの人なのかもしれないですね、
うん、
石塚先生が。
そうか、まあでも確かに、まあ、今ドイツ編もやってるわけで大の人生はまあ、うん、ジャズプレイヤーとしてずっと続いていくって考えたら、
うん、
途中って考えたらまあええー、かな、なんかそういうドラ、そういうドラマ、素人のドラマーと一緒に組んでたっていう。
あ、そうですね、
うん、
うん、
あの3人で世界取りに行くとかやったらちょっと納得はいかんかったけど、
まあ、まあ確かにね、
あくまでも大の人生の途中の1ページって考えたら、
うん、
うん、そういう時期があってもまあ納得はいくかな。
まあね、
うん、
いやでもこれからちょっと続きも見たくなってきたな、
ドイツ編な、
ブルージャイアントシュープリーム、
シュープリームっていうタイトルなんや、
なんか多分サブタイみたいな、
うん、
うん、
俺満喫行った時にそっちも手出そうか迷ったんやけどな。
あ、続き、
うん、
まあ今もやってるんすかね、
多分連載中ちゃうかな。
あ、ですよね、
うん、
いやー、そうか。いやでもどうですか、なんかこう漫画についてここがこうだみたいなのって、
うん、
まあ、結局なんやろ、まあもうその新しい発想とか、
うん、
ここが構成的にどうでみたいなとか、
うん、
ここなんかおかしないとかおもろかったなみたいなことも特にない、
うんうん、
まあ、僕的にはすごくこう、
うん、
まあ、駆け抜けるように10巻読んでしまう、ものすごくこう、
うん、
奮い立たせてくれる作品だなっていう、
うん、まあ俺も結構途中で何回か泣いたりしたけどなとは言うものの
とは言うものの、ね、泣いてんのかい結構おい泣いてんのかい、
3,4 回泣いたと思うい
や、まあまあ泣いてるやん2巻に1回泣いてるやん。
あ、そうやな先生と一緒にやるとことか俺よかった
な。あ、そこたんまんないっすよね、
うん、
音楽の先生ね。
そう、ほんまにただ見た目はただの丸っこいおばちゃんなんやけどな、うん、
優しくてちっちゃくてね。
そう、
うん、
でも大とセッションしてこう立ち上がって弾き始めるのよな。
ねえ、
うん、
あれなんであんな感動するんやろうか。
うん、
音全く聞こえてけえへんのにね。
そうやな、
うん、
あ、
いやすごいよな、うん、でもまあ人生の選択として、
うん、
まあ幼少期からこうジャズをやってたわけでもないじゃないですか、
うん、大はね、
大がね、
うん、
で中学2年生の時にその、まあ、サックスを生で演奏してるのを見て、
うん、
でも始めたわけですけど、
うん、
そういう時期ってありました？なんかこう中学の時何か見てとか、
何か見てハマった、
うん、うん、
なんやろな、まあ、うん、でも結構俺瞬間瞬間ではハマりやすいタイプやから、
あ、
でも継続はせえへんけどな、
うん、
なんかその絵ずっと描いてたりとか、
はいはいはい、
話ずっと考えてる時期とかもあるし、
うんうん、
まあでも音楽とかもそうかな。
ああ、そうやってましたもんね、
うん、
うん、
その弾き語りしたいっていうのでギター始めたとか、
うんうん、
その瞬間瞬間ではあるけど、大みたいに何年間も、
うんうん、
もうトップのモチベーションで走り続けるっていうことはやっぱないよな。
まあね、
うん、
まあその目標もあると思うんですよね、
うん、
なんか弾き語りするにもそのなんかプロに絶対なるって目標が多分最初に多分大はあったと思うんですよね。
はいはいはい、
それの違いやろうな。
ああ、そうか。ただ やることだけが目標やったんかな、うん、俺は。
まあそうですね、あ、まあ、僕もそうですけどね、いろいろ、
うん、
うん、まあでもその役者みたいなのはやっぱプロになろうって思って始めたな。
ああ、うん、そうか、プロになる、それで飯食うっていうのが目標
ですね。
うん、
でやったな。
うん、
いやでもね、僕ちょっとこれ中学生とかに呼んでほしいなって思うんですよね。
ああ、ブルージャイアント。
なんか僕中学生の時にもうすでになんか、
うん、
なんやろうな、冷めてたというか、
うん、
なんか中2でこれあのプロの演奏を見て、
うん、
そっからまっすぐ目指し始めたじゃないですか、
うん、
俺その感覚なかったし。
いや、ないてないよ、みんなそんなん。
いやでもある、ある人はあるで。
あ、まあまあ、ある人はあるやろけど。
それこそプロになってる人とかね。
ほとんどの人はないやろけどな、そんなん。
でも多分なんか、あの、いや、そんな、それって実現可能やっていうことを、
うん、
こう誰か言ってくれたら変わると思うんですよね。
ああ、まあ、でもそれは大事よな。
うん。
ほんまに手の届かん世界じゃないよっていう。今からやれば。
そうそうそうそう。
可能性全然あるでっていうのは。
そうなんですよ。だから僕も中学の時にそれこそギターとかね、
うん、
友達からおかんがもろてきてくれて、
うん、
でちょっと弾いたりしてたんですけど、
うん、
まあ、周りにやってる友達もおらへんし、
うん、
まあ、貧乏やからギター習いたいとかも言われへんし
まあまあまあまあ習わんでもまあできるけどな、ある程度は。
まあね、
うん、
全然多分そういう探求心がなかったっていうのと、
うん、
でも多分探求心がなかったその根本みたいなのには、
うん、
すごい人はもうめっちゃすごいって思いすぎてたところが多分あったんですよね。
ああ、もう中学の時にすでに。
そうそうそうそう。
ああ、
もうやってるやろ売れる人はみたいな。
中学の時にそれを思うって結構大人びてる気するな。
そうなんですよ、
うん、
変に大人びてたんですよ、
うん、
だからなんか何を何でもそう思ってたな。野球とかサッカーとかね、
うん、
いろんなスポーツとかにしても、
うん、
すごい人はだってもうすごいやんみたいな。
あ、なんかそれその考えなんの、俺大人になってからかもな。
俺大人になってから逆になったんですよね。
へえ、
まあ、それこそ多分ブルージャイアント的なものに、
うん、
多分映画でも漫画でもいっぱい触れて、
うん、
で大学の時、大学3年生の時に、まあ、お芝居やろうみたいな感じで多分行けたんですよね。
うん、
うん、なんか精神年齢が逆行してる感じなんですよね。
ああ、まあでもその方がええやん、普通大人になったら故障もなるからな。
いや、そうですよね、
いろんなことあんままっすぐ見られへんから。
確かにな。
うん、その方がええやろ絶対。
だゲームとか漫画とかもあんまりなんか子供の時やってなかったな。
ああ、そうなんや。
うん、
もう漫画なんてめちゃくちゃ集中して読んでたな、子供の時。
まあそうでしょうね。
うん、もう声に出して読んでたもん。
ええ、
うん、
そうなん。
うん、なんかほんま、あ、気に入ったセリフとかあったら演じてたというか。
ああ、なるほどね。
声色変えてみたいな。
飛天御剣流みたいな。
うん、まあまあそういう、うん、
はい、
ぐらいのめり込んで読んでたけどな。今はそういうことはないわ
そうやな、僕は仕事上よくしますけどね、うんうん、
ああ、
うん、なんかウォーミングアップ的な感じで。
ああ、
うん、
まあおもちゃとかそれやっぱり話作るのは好きやったんやなと思うわ、うん、子供の時から。
あ、そうですね。
おもちゃがやっぱりあの俺んちの家には潤沢にあったから。
まあそうでしょう。
でそれをもう豊富に使って、
うん、
もう、まあ、言うたらキャラもいっぱいおれば、
うんうん、
そういう建物に見立てていろんなもんを置いたりとかして、
はいはいはいはい、
もう陣営を分けれるぐらいの。
いや、それすごいな。
キャラがおったからもう一個一個ほんまにな、ファイアーエンブレムみたいに一個一個スパロボみたいな感じで一個一個もうこっちでこう戦わしてこっちでこういうドラマが起こってる、その時にこっち側ではこういうことが起こっててみたいなのをずっとやっとったな。
それすごいな。
うん、
俺はもうほんま何もなかったし、木の上登ってなんか動物の鳴き声の練習とかしてたな。
視野でそれは木の上登って動物の鳴き声の練習してた そんなやつおんのかよ
いやでも正直ね、変にやっぱ冷めてたから、友達もあんまいなかったんですよね。
そんなことしたらそらおらんわ 木の上で動物の鳴き声の真似してんやろ そんなやつに友達おらんて
いやーなんか結構僕大阪へと都会寄りに住んでたし、
うんうんうん、
あのお金持ちの友達がやっぱすごい多かったんですよね。
お
でもそういうなんか劣等感とかもあって、
あ
んまりこう心を開けずに、
まあ、木の上から動物の鳴き声をするっていうのも何かこう心理的な意味があるんかもな。
あるね、
金持ちに向かってのこう
威嚇
威嚇みたいな。
いや俺別にカラスの鳴き声やってたわけじゃないから、
せめてこの人間よりもこの高い場所に、地位では無理やけど物理的に高い場所に登り、
いや
そっから威嚇をするぞみたいなマインドがやっぱあったんかもしれへんわ。
いやそれでも結構的を得た分析かもしれないですね
あそう
マジで
そうっすか。
確かに俺高いとこ好きやったもんな。好きっていうか、なんか熱狂しないんですよ、
うん、
高いとこに来ると落ち着くんですよ。
あーまあバカと煙はなんとやらって言うもんね
まさしくやなほんま。まさしくやわ。
高いとこが好きやったよな。
好きやったね。
あ、う
ん、でもなんかそのどうですかね、現実的に、
うん、
あの俺はこれになろうって一番最初に思ったもんって何すか。
それはちょっと難しい質問かもな。
うん、ない、
ほんまに真から、
うんうん、
まあ、例えば俺が大学留学するとか、
はいはいはいはい、
まあ、大学行く、
うん、
フリーターやる、バンドやるとか、
うん、
まあ、節目節目でいろいろ決めてきたとは思うけど、
うんうん、
真からこうなりたいってイメージをちゃんとしては、
うん、
ずっとやってなかったと思うわ。
なるほどね、
うん、
いやまあでも真からって難しいよな、
うん、
それこそ宮本大だって、
うん、
お兄ちゃんがサックス買ってくれへんかったら、
うんうん、
なんとなくこう学生生活過ごしていく過程で、
うん、
なんか流されていって普通に就職とかしてたかもしれないですもんね。
うんうんうん、そうやな、うん、サックスを手に取る機会がなかったら憧れてても何もできへんもんな。
そうですよね、
うん、
そうやな。僕はやっぱ高校生の時にこう美容師になりたかったな。
ああそうなんや。
うん、
それはでもどれぐらい本気でなりたかったの？
いやどうやろうな。でも、
うん、
イメージとしてはまあまあ本気やったんですよね。
ああまあそれやったらまあ結構あるかな。
うん、でもなんかまあ高校生やったし、
うん、
多分もうちょっとこうちっちゃい時とかやったら、
うん、
こう自分でハサミでなんかしてみてとかで、
うん、
である程度その高校まで続けれてたら、
うん、
まあ、それなりやったやろうから、
うん、
まあ、なんかこう考えることもあったんでしょうけど、
うん、
まあ、美容師ってやっぱ専門学校が高いっていうイメージがあるから、
うん、
で高校でその急に言い出したみたいなこともあったし、
うん、
もう多分あんまはっきり覚えてないけど、あのお母さんに一蹴された記憶があるな
でもお前大学行ってるやん、私立の。
うん、
そっちの方が絶対高いやん。
いやいやいや、美容師の方が高いんちゃう？
でも2年やろ。
まあね、
うん、4年やで私立。
いや高いんじゃない？
いや絶対私大の方が高いって。
まあだからその大学やったら何回にはなれるじゃないですか。
でも美容師なんてもう明確やん、絶対に美容師やから。
あ、まあ、だから、まあ、親もイメージできなかったんじゃないですかね。
あ、
なんかそうようわからんとこ行ってそれ無理やったらどうすんのみたいな。
まあまあね、逆に一本しかないっていうのはあるけどな、美容師に行ってしまったら。
そ
うそうそう、うん、うん、まあ、そういうことも大学はな、何とでもなるみたいな部分は確かに。
うん、まあね、
うん、
まあそれで普通に大学行ったな。
うん、
うん、
ああでもそうか、そんな、そうか、大学入る直前の話やもんな。
まあそうですね、
うん、
大学、まあ、だからそれ本気でそれやってたら大学行ってないですもんね。
うん、まあね、なんかこの、まあ、こんな言うのあれどうなんかなと思うけど、明確にイメージするとか、
うんうん、
明確に目標を立てることをちょっとビビって避けてる部分はあるかも。
まあそれはありますよね。
うん、だからまあ、うん、なんかなんとなくちょっとやって、
うんうん
う
ん、
うまくいけばええなとか、
まあそうですね、
何回なればええなぐらいの気持ちで今までのこと全部やってきてるから、
うん、
なんかまあそんな何かすごいことになったりっていうのはやっぱなかったよな今まで。
うん、
うん、
まあな、
うん、やっぱり多分でも目標を明確に立てるとか強烈にちゃんと目指すみたいな気持ちあるのってやっぱだいぶ強いと思うわ。
まあ全然違いますよね。
うん、
それこそなんかこう仕事とかでもね、
うん、
なんか明確にこう目標がある人は多分そういう話もね、仕事くれる人に話するやろ
う
し、
うんうん、
なんかなんとなくやってんなこいつっていうやつより、
うん、
まあ、そういうこと言ってるやつの方が、うん、じゃあちょっとチャレンジさせたろかって気持ちにもなりますもんね。
確かに引き寄せれるわな、
うん、そうやね、
やってる側もな、
うん、
いやでも怖いよな、はっきり、うん、俺こうなんねんって、やっぱ俺そういう自信ないから。
いやでも僕は逆に、
うん、
多分タイガさんは、
うん、
自分がそのやろうって思ったことを、
うん、
ある程度こう形にちゃんとできると思うんですよね。報酬とかじゃなくても。
あ、はあはあはあ、
やりたいって思ったから、
うん、
で僕はなんかこう目標決めないと、
うん、
もう何にもない人間になっちゃうから。
ああ、そうなん。
だから怖いから逆に俺目標ちゃんと決めるんですよね。
あ、
この目標が あるんじゃないのって。
あ、はあはあはあ、
その自分自身にこう言うために。
あ、
うん、
まあそうか、
うん、だから僕もだから、まあ、器用にって言ったらちょっとちゃうと思いますけど、
うん、
なんかあこれやりたいなって思った時にこう自分でなんかこうお膳立てしてそれをこう具現化するっていうのを楽しむ力があれば、
うん、
多分普通の仕事してたと思うな。
ああ、
うん、
なるほどね。
うん、
あ、
やっぱねビビリやからこそ目標を具体的に立てるっていう感じですね。
うん、
うん、割と。
でもビビリ、まあそうか、でもその業界で目指すより、
うんうん、
普通の仕事つく方が楽じゃない？
そうかな。それはだから、
あ、ごめん、それはでも嘘かも。
うん、
別に思ってないわ俺。普通の仕事の方がだるいと思ってるわ俺。
まあその普通の仕事にもよりますけどね。その多分熱意持ってなんかやってる人はもちろん楽しいと思いますけど、
うん、
まあ、ただ食べていく
なんか営業マンとか、
うんうんうん、
全然興味ないのになんか、
うん、
このネジ売ってこいみたいな。
そうやね、
そんなんはまあできへんなとは思うわ。
そうなんですよ、
うん、
だからまあ多分そのこういう表現の仕事以外で、
うん、
多分やりたいって思えるものがなかったっていうのも多分あるんですけど、
うんうんうん
うん、
だってまあ俺も今やってる仕事とか別に興味ないわけではないねんけど、
うんうん、
別に好きでめっちゃ好きでやってるとかじゃ なしに、
うんうん、
まあなんか時間融通きくし自由多いから、
う
やってる部分多いしな。
いや僕が多分それできないんですよね。
ああ、
でも多分タイガーさんがそれができるのは、
うん、
多分日常でこう、まあそれこそラジオとかもそうですけど、
うん、
こう自分がやりたいことをこう具現化して、
ああでもまあまあまあ
自分を面白がらせる才能があるっていうか、
うん、まあ
だから旅行とかもよく行くやん。
ああまあでもそうやな、
うん、
確かに旅行行くのもやっぱりな、普通のとこに行きたくないからとか、
うん
うん、まあ、前もそのハーの美術館行ったりとか、
はいはい、ああそうやね、
まあ、ただ行くにしてもそういうのはまあ選ぼうとは思うけど、
うん、
なんかでもやっぱラジオをやるまで、
うんうん、
ラジオまあ2年ぐらい前に始めて、
うん、
で、まあ、それまでバンドしとったけど、バンド辞めてから3年間ぐらい俺何もしてなかったやんか。
そうやね。
あの間はでもやっぱり不安やったよな。
やっぱしんどいですよね。
うん、何もしてないけど大丈夫か俺みたいな。
まあね。
うん、
バンドは何年やってたんですか？
は3年ぐらい。
あ、3年か。
うん。
うん、まあね、
うん、だから今やっぱラジオあるっていうのはだいぶ心の安定にはなってるけどな俺。
まあそうでしょうね、
うん、
何かをやっているっていう、
うん、
うん、まあ、だからなんかブルージャイアントを呼んでこうね、そういうことをいろいろ考えましたね。
ああまあね、
うん、
うん、まあさ、漫画としては俺結構いろいろ突っ込むところとか言いたいことはあんねんけど、
うんうんうん、
まあでもただ 3,4 回泣いたっていう事実はほんまやからな。
それもし裁判やったら、
ああ
検事の人にめっちゃ言われますよ。
そうやな、え、でも泣いたんですよねって言って、それでもその漫画にとやかく言いたいという気持ちまだありますかって言って
意義あり誘導尋問です。
泣いちゃったからな。
いや泣いちゃった数もまあまあ多いもんね。
まあ何に関してもやけど、
うん、
結構泣くのは俺結構すぐ簡単に泣くね。
え、でも合図は何回泣いたんですか？
合図は何回とかじゃなく声出るぐらい泣いた。おえつってやつやな。
おっさんのおえつやばいな。
いや、そん時俺17歳やから。
あ、そうか。いや、でも、そうやな。僕でも最後の方のあの、ピアニストの澤部くんがね。
うん。
まあ、どんどんね。
うん。
まあ、改心というか。
うんうん。
こう、人のことを、ちょっとこう見下すような性格から、
うん、
まあ、どんどんこう、まあ、大とかね、いろんな人に影響を受けて、
うん、
こう、まあ、変わろうとしていく様みたいな、すごい泣いてしまったな、う
ん、まあね、最後に向かっての、
うん、
っていうな、まあ、
そうなんですよね、
うん、
でそういうのちょっとこう半ばドキュメンタリー見てる気持ちで、
うん、
すごいこう涙が出てきたんですけど、
うんうん、
逆にあのトラックに轢かれるシーンを見たときに、
うん、
なんか、あ、これ漫画やったってすごいちょっと冷めたところがあって、
あ、
うん、
なんかね、展開っていうものを見てしまった感じよな。
そうなんですよね、本当に普段そこまで思わない
ん
ですけど、
うん、
やっぱ多分すごい没入してて、
うん、
このジャスのあのブルーなんとかっていうね、
うん、
ライブハウスでライブしてるのを見たいってすげえ思ってたから、
うん、
なんかトラックに轢かれた時に、ああそうかそうか、これ漫画かってちょっと思って。
でも確かに、まあ、あの展開は予想ついてたんやけど、
うん、
やけどやっぱり3人のライブ見たかったなっていう気持ちは最後にちょっとやっぱ残ったな。
ですよね、
うん、
いや見たかったな、
うん、見たかったよな、あれ。確かにやっぱそうなんのかよみたいな、
うん、
ね、がっかりしたな、ちょっとな。
ですよね、
うん、
いやまあでもシュープリームを読ませる、
うん、そうそう、
推進力はちょっと生んでるな、
うん、そうやんな、そうや
ね、あれ多分ジャスでなんか演奏して、
うん、
それぞれの道を行く って感じやったら、
うん、
シュープリームまでついてくるお客さんは減ってたかもしれないですね、
うん、だってもう完結してまうもんな。
そう、この10巻がもう伝説的な漫画だったで終わっちゃいそうやね、
うん
うん、
まあ、そうやな、その後の彼らには興味わかんかったかもな。
そうやね。
でもなんかドラマーも結局プロになったみたいなニュアンスやったよな。
あ、そうそうそう、
一人一人最後にな、大人になったそれぞれが喋ってるみたいなんで、
う
ん、
いやそりゃプロになるよ。
あんだけ努力をずっと待ち続けたんやったらそうなるわな。
ねえ、
うん、
だってずっとど下手くそやったら無理やし、
うん、
うん、まあ、それなりに多分10巻ではもうその辺の大学生の中ではもう一番ぐらいにうまかったんじゃないですかね。
うん、
まあ1年ですけどね。
うん、
うん、
でもあの最後の、まあ、一人一人の数年後の一人一人のあれの中に澤部やったっけ、はい、
ピアニストね、
ピアニストはおらんかったよな、
うん、そうなんですよね。
なあ、
うん、それはだから多分澤部が復帰するかどうかみたいなのは、
うん、
多分シュープリームでお会いしましょうなんじゃないですかね、うん、
まあでもまず作曲家としてはありえるわな。
確かに、
うん、ただプレイヤーとしては無理やけど、
病室でも作曲してましたもんね。
そうそうそう、だからそれでまた出会う可能性は全然あるよな。
あ、その出会い方いいですね。
うん、
宮本大の曲を作る
っていう。そうそうそうそう、
なるほど。
うん、
まあもうあんな手ぐちゃぐちゃになったらまああ
の描写すごかったな、マジでぐちゃぐちゃになってたなって。
いやあれはだからもう額やなと思いましたね。
ああ、ああいう表現なんやな。
そうなんですよ、
言うとったもんな、額のそういう表現が結構やばいみたいな。うん、グロいっていう風に。
そうなんですよ、ちょっと足ちぎれる、
心にくるねじれ方をちゃんと書いてるような、
あの指の爪剥がれたりね、
うんうん、指が全部違う方向を向いてたりとか
ね、
うん、
いや怖いわあんな、うん、だくれぐれも皆さんの居眠れ運転はしないようにしてください、
う
ん、
そうね、
もう未来があるピアニストを
弾いちゃうかもしれへんから、
弾いてしまわないためにも、
うん、
はい、まあそんなこんなで今日はこんなとこですかね。
はい、
はい、いやもうとても楽しく読ませていただきました。
はい
はい、さあそれではこの番組ではですね、皆様からのお便りをお待ちしております。まあ、こんな漫画について語ってほしいとか、私はこんなクリスマスをやりますとかね、どんな、お話でも結構ですので送ってください。アドレスすべて小文字で manwagun2@gmail.com、 manwagun 数字の 2@gmail.com です。お待ちしております。
はい、お待ちしております。はい、まあね、それではもう、うん、次で今年最後、
うん、
でその次年明けか、
うん、
まあね、なんか年明け来年こんなんやってくださいとか、
うん、
来年どんなことしますかみたいな。な、
そうやね、
うん、なんかそういうお便りとかもいろいろ寄せてほしいし、来年っていうか今年私はこんなことに挑戦しますみたいな、
あ、宣言ね、
宣言とかも聞かせてほしいね。
そうですね、
うん、去年はこんなとても嫌なことがありましたとかも聞かせてほしいし、
まあ人に言った方が楽になるよ。
そうそうそうそう、うん、そういうお便りもどしどしね、皆さんぜひ送ってください、
はい、お願いします。
はい、
はい、それでは次回の、来年ですね、2020年一発目の漫画群のタイトルは何でしょうか。
はい、これはね、ゆでたまご先生の、
うん、
筋肉マン、
はい、
の中のさらにそれの続編の完璧超人始祖編のところですね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、僕は結構読んだんですけど、
まあ、俺もまあ筋肉マン一回読んだことあんねんけども全然覚えてへんから、
うん、
あの元々のオリジナルの方、オリジナルっていうか元の方な、
はいはいはい、
あっちをちょっと今日実家から持って帰ってきてちょっと最初から読み直そうかなと思って。
おお、すごいな。
うん、思ってます、はい。
じゃあ、まあ、筋肉マン見つつ、紅白見つつで。
紅白は。さあ、そうやな。お前、紅白見るタイプなもんやもんな。
いや、そうですよ。
うん。
紅白はいいよ。
紅白は、もう何年も見てないな。
まあ、結局ね、自分のやっぱ好きな音楽ばっかり選んで聴いちゃうけど、
うん。
もう1年に1回ぐらいは、こう、いろんなね。
うん。
なんかこういう人らも流行ってるみたいなんだ、みたいなのもね。
うん、うんうん。
ちゃんと聴いて、
うん。
歴史を感じるっていう。
そうやな、今年はヒゲダンとかキングヌーも出んねやったっけ、う
あ、そうそうね。
ああ、そうやね、流行りの。
いや、なんかほんまね、そういう、まあ、音楽とかの仕事とかね、まあ、エグザイルとかばっかり見てたら、この人ら40、50になった時どうやって生きていくんとか思っちゃうじゃないですか。あのアイドルとか見てたら。
アイドルはもうな。
思っちゃうけど、やっぱ演歌歌手の人がね、もう60、70とかでもドーンとこう歌ってくれたりしたら、あ、まだまだ人生長いなって思えるんですよね。やっぱすごいし。
まあ演歌歌手はな。
めちゃくちゃすごい、やっぱり。震える。まあ、ということでね、ちょっと紅白の話とかもね、
そうやね。
皆さんと話せればいいと思いますので。
はい。
はい。さあ、それでは今日はこの辺で、また来週お会いしましょう。さようなら。
はい、皆さんさようなら。
なっ。